新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
この番組は株式会社フィナンシェの提供でお送りします。フィナンシェはスポーツチームやエンタメプロジェクト、DAO などのトークンを購入して支援ができる新しいクラウドファンディングサービスです。サッカー、 J リーグ、野球、バスケなどのプロスポーツチームをはじめ、映画やアイドル、インフルエンサーなど100以上のプロジェクトのトークンがフィナンシェで購入できます。さらにトークン購入者はプロジェクトに応じたキャンペーン参加や NFT などの特典も。ぜひ iOS や Android でフィナンシェのスマホアプリを入れて新たな応援体験を味わってください。あなたの夢がみんなの財産になるフィナンシェ。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は4月の22日金曜日です。今日のニュースいきましょう。クラーケンジャパン、ポルカドット取り扱いとステーキング提供開始。イーサリアムの歴史が映画化、ブレードランナーやハウスオブグッチ制作会社が。バイナンスがロシアのユーザーに取引制限、140万円以上保有者へ。トロンのジャスティンさん、ベイドルステーブルコイン USDD 発行へ。ニア基盤ディファイ、バスティオンが約11億円調達、 BSTN も発行。クラーケンジャパンがドット取扱いとステーキング提供開始というニュースです。国内暗号資産取引所クラーケンジャパンが暗号資産ポルカドット、ドットの取扱いとドットステーキングサービスを提供開始したことが4月22日分かりました。なおクラーケンジャパンの新規暗号資産取扱いは1月12日に上場した OMG ベーシックアテンショントークン、チェーンリンク以来となります。ドット取扱いはクラーケンジャパンの取引所及び販売所にて対応するということです。同取引所が取り扱う暗号資産と法定通貨のすべての組み合わせでドットの取引が可能となっています。なおクラーケンジャパンではビットコイン、イーサリアム、リップル、ビットコインキャッシュ、ライトコイン、チェーンリンク、ベーシックアテンショントークン、 OMG ネットワークにポルカドットが加わり、合計9銘柄の暗号資産が取り扱われることとなりました。なお法定通貨については日本円、米ドル、ユーロが取り扱われています。そしてステーキングサービスについてですが、クラーケンがステーキングサービスを提供するのは2月にサービスを開始したイーサリアムのイーサに続き2銘柄目となります。クラーケンジャパンによると今回の発表時点においてドットステーキングの年利単利は 12% となるようです。ステーキングとはコンセンサスアルゴリズムのプルーフオブステークを採用するブロックチェーンで実行が可能となっており、バリデーターと呼ばれるユーザーが対象となる暗号資産を一定量保有ロックすることで取引記録のブロック生成プロセスに参加し報酬を得る行為のことです。なおコンセンサスアルゴリズムとは暗号資産のブロックを追加する際の合意形成のアルゴリズムのことです。なおクラーケンジャパンにおいてのステーキングの法的整理として、クラーケンジャパンの運営会社であるペイワードアジアの関係会社が消費貸借契約によってユーザーから借り受けた暗号資産を原資として当該暗号資産のステーキングに参加し、その報酬の全部または一部に相当する暗号資産をリワードとしてユーザーに支払うことで、ユーザーが間接的にステーキングに参加することを目的としていると説明されています。続いてのニュースはイギリス映画制作会社イーサリアムの映画制作へというニュースです。イーサリアムをテーマとした映画が制作されることが4月22日分かりました。イギリス映画制作会社スコットフリープロダクションズが手掛けます。この映画のタイトルは The Infinity Machine: How an Army of Crypt Hackers is Building the Next Internet with Ethereum で、イーサリアムの歴史についてまとめた書籍ザ・インフィニット・マシンの映像化作品となります。なおドキュメンタリーではなくドラマ化された長編映画となるようです。この書籍は分散型金融ディファイ専門サイトザ・ディフィエントの創設者カミラ・ルツソ氏により2020年に出版された本で、同氏はこの映画のエグゼクティブプロデューサーでもあります。今回の映画を制作するスコット・フリープロダクションズは映画トップガンなどの映画監督であるトニー・スコット氏により設立された映画制作会社で、代表作にはグラディエーター、ブレードランナー、 エイリアン、ハウスオブグッチなどがあります。また今回の映画はイーサリアムの技術とイーサリアムコミュニティの出資により実現するものと説明されています。さらに NFT マーケットプレイスのオープンシーで販売されている The Infinity Machine NFT Collection の販売収益も映画制作費に充てられるということです。この NFT にはムービーメタトレイツというレアリティがあり、映画に関連した特典がランダムに割り当てられているということです。特典には NFT 所有者が映画のエキストラとして出演、または NFT が映画に登場するや映画の撮影現場に行ける映画のクレジットに掲載されるなどのオプションがあり、 NFT 保有者は映画制作に関わることができるといいます。続いてのニュースは、バイナンスが約140万円以上保有のロシアユーザーに取引制限というニュースです。大手暗号資産取引所バイナンスが EU によるロシアへの制裁措置を受け、同国のユーザーに対しサービスの利用制限を行ったことが4月21日に分かりました。EU は4月8日、ロシアに対する新たな制裁措置として、暗号資産ウォレットへの送金や高価格の暗号資産関連サービスを禁じることを通知していました。なおこの通知は EU によるロシアへの5度目の制裁措置の内容です。バイナンスによるサービス利用の制限の対象となるユーザーは1万ユーロ、約140万円以上となる暗号資産、法定通貨をバイナンスに保有するロシア国民及びロシア居住者、そして法人ユーザーとなります。対象ユーザーについてはバイナンスのアカウントが引き出し専用モードになるということです。このアカウントは入金及び取引が制限されると言います。すべての現物、先物、ステーキング、カストディウォレットなどに適用されると言います。また先物、デリバティブでオープンポジションを持っている対象ユーザーについては、決済猶予として90日間が与えられているということです。ちなみにオープンポジションとは、未決済の持ち高のことで、保有しているポジションの反対売買を行っていない状態を指します。なお、バイナンス上で住所証明を行い、ロシア国外に居住していることが認証されたユーザーや、保有1万ユーロ未満の対象ユーザーについては、サービス制限の影響は受けないということです。続いてのニュースは、トロンベースの分散型ステーブルコイン USDD 発行へというニュースです。トロン TRX ベースのアメリカドルペックステーブルコイン USDD ディセントラライズド USD が5月5日に発行されることが分かりました。トロンの創設者ジャスティン・サング氏が4月21日に USDD の発行流通の計画を発表しました。その発表によると、 USDD は発行プロセスをブロックチェーン上で行う非中央集権分散型のステーブルコインということです。USDT や USDC のように償還管理保管を中央機関に依存しない暗号資産となるようです。USDD はアルゴリズムにより 1USDD を1米ドルの価値を維持すると言います。USDD は原資産として TRX にペグされており、USDD の価格が1ドルより低くなった場合、ドルをシステムへ送り、1ドル分の TRX を引き出します。反対に USDD の価格が1ドルより高くなった場合は、1ドル分の TRX をシステムへ送り、1ドルを引き出します。この仕組みで価格維持を行うということです。また USDD は BTC クロスチェーンプロトコルによってトロンネットワーク以外にイーサリアムや BNB チェーンでも利用できるようにする予定ということです。続いてのニュースは、バスティオンが約11億円調達、トークン BSTN も発行というニュースです。ニアプロトコル基盤の分散型金融プロトコル、バスティオンがシリーズ A の資金調達ラウンドで約11億円900万ドルを調達したことが4月21日分かりました。バスティオンはニアプロトコル上に構築された DeFi レンディングプラットフォームです。先月のローンチ以来、TVL、トータルバリューロックド、資産の総ロック量は約790億円に達しているといいます。この資金調達ラウンドは、スリーアローズキャピタル主導のもと、FTX ベンチャーズ、ジャンプクリプト、ジェーンストリート、クリプト.com キャピタル、スパルタングループ、CMS が参加したということです。なお、調達した資金は、エンジニアリング、ビジネス開発、マーケティング、プロダクトといった各分野の拡大に充てるとされています。また、バスティオンは、ガバナンストークン BSTN のローンチを合わせて発表しています。ニアプロトコルのオーロラに基づいて構築された分散型取引所 DEX トリソラリスで21日より取引が開始されています。なおバスティオンは先月パラファイキャピタル主導のもとデジタルカレンシーグループやクリプト.comより資金調達を実施しています。はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部では、ブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースはすべてサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。